藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館に伺ってお話を伺っています。さあ今日も登場していただきます、学芸員でいらっしゃいます細井さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ細井さんにはですね、先週江戸時代旅というのはなかなかこう気軽じゃなかったんだよという話から、道中日記というものがあったという話をしていただきました。改めてこの道中日記、どういったものなのか教えていただけますか。
は
い、
そうですね、旅に出た人たちが毎日のことを、天気ですとかどこに泊まったかっていうのを書いていく、いわゆる日記なんですね。でこれはあの自分のためだけじゃなくて、次に旅に行く人のためにもつけてるんですけども、実はですね、今回紹介している資料の中で旅行用人集っていう本が、いわゆる旅行のこんなこと気をつけなさいよっていうガイドブックなんですけど、その中に日記は必ずつけるべしって書いてあるんですよ。
そういったことも書いてあるんですね。他にもじゃあそういったちょっと旅の、ね、心得みたいなものってどういうようなものが書かれてるんですか。
例えばですね、膝が痛くなったらどうしたらいいかとかですね、それから道中で動物とかですね、蛇とかね、そういうあったらどうするかとかですね、それから薬の処方の仕方とか、かなりいろんなハウツーが載ってる面白い本なんですけど、
細かくそういったものが書かれているんですね。
そうですね、あのかなりベストセラーだったようで、そこからヒントを得てみんな旅行に行ってると思うんですけどもね。
じゃあそれを見て、じゃあ必ず日記はつけてということでね、旅をねしていたという話なんですけれども、その江戸時代、まあ、いろんな人たちがこう旅をして、まあ、歩いて歩いてというね旅だったと思うんですけれども、こう旅道具っていうのは実際に決まったものってあったんですかね。
そうですね、その旅行用人集にもこういう旅道具を持ってきなさいってね書いてあるんですよ。例えば当然日記もつけるので、矢立てっていうんですけども、筆とそれから墨壺がついたものがあるんですけども、それを持ってこういうのがありますよとか、それから小田原提灯ってあるじゃないですか、あんな感じでいわゆるですねランプのようなものをですね、どういうものを持っていくといいよとかですね、そういうところまで書いてあるんですけどね。今回は実は展示に合わせてそういったものもちょっと実感していただきたいなということで、藤沢市の方で持ってます民俗資料の中から旅道具を江戸時代のを選びまして展示をしています。見ていただくと、まあ、旅の基本として身軽じゃないといけないというのがあるので、みんなちっちゃいんですね。ソロバンなんてのもあるんですけど、本当ミニチュアのソロバンで僕の指じゃできないぐらいのちっちゃいソロバンだったりするんですけど、まあちょっと可愛らしいおもちゃみたいのもあるし、それからタバコを吸うのは当時の人当たり前だったようなんで、そのタバコのセットですとか、それから早道っていうのがあって、早い道って書くんですけども、いろんなもの、お金とか銭を入れる場所があったり、筆を入れる場所があったり、いろんなものが一つの袋に入るようなものっていうのはですねあるんですけど、そういったものもありましたので紹介していますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
じゃあ今回の展示はそういった道具も見ることができるんですね。
そうですね、やっぱり言葉と絵だけじゃと思ってですけども、実は浮世絵の方を見たら、そこで紹介している道具が随分登場してるんですよね。おそらく絵を描くときにそういうアイテムを乗っけることによって、見る人が実際の旅のイメージっていうのをより分かりやすくしてくれたのかなと思うんですけども、あの矢地さん北さんの絵があるんですけども、矢地郎兵衛さんもちゃんと旅道具を持ってますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。
そうですか、はい、じゃあそういった道具を見て、じゃあ実際に絵も見てということで、はい、私たちそうしたら感じることがいっぱいありますね。
そうですね、本当にあのそれで行った気になっていただけると嬉しいなと思うんですけども
はい。そういったところでちゃんとリンクをして、浮世絵でもしっかりと描かれているということでね、話を伺うことができました。この道具だったりとか、先週お話をしていただいた道中日記だったりとか、はい、いろんな資料が今回も、ね、はい、展示されていますけれども、はい、その中で細井さんがこれはやっぱりちょっとピックアップしたいな、見てほしいなというものって、まあ、たくさんありますけれども、はい、どれを見ていただきたいですか。
そうですね、前回ちょっとご紹介しなかったんですけども、本として出している中にですね、日本物産地引きっていう本があります。これ実は明治になってからの明治8年の資料なんですけども、それに各国ごと、国っていうのはあの相模の国とか武蔵の国っていう昔の国ですけど、ごとにですね物産が並んでるんです。それ見るとね結構面白くてですね、 なぜか江ノ島のところにイルカが描かれていて、イルカを産出するっていうのは、多分イルカ取ってたのかもしれないなっていう、そんなのが描かれてます、ね、それは明治の城なんで見ても非常に分かりやすいので、ぜひ見ていただくと意外なところになりますね。
なんか身近な場所であればあるほどちょっと不思議な感じにもなりますね。
そうですね。
さあ、まだまだ会期中ということなので、たくさんの方が訪れ、そしてね、ちょっと楽しんでいただきたいなと思います。さあ、細井さんにはですね、先週そして今週と資料についてご紹介していただきました、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、それでは学芸員でいらっしゃいます足場さんにも今日はお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ですね、細井さんにはいろんな資料についてご紹介していただきましたが、足場さんにはですね、今回この工夫されたこと、まあ、皆さんにより分かりやすく工夫されたところのポイントなども教えていただけますか。
はい、今回は東海道五十三次コーナーでは、東海道中栗毛のやじ馬という作品を展示しているんですけれども、通常の東海道コーナーの展示の仕方は、東海道作品を東の宿場の方から順に西側に進む形で展示している形が多いんですけれども、今回の展示では、栗毛のやじ馬に描かれている絵の中のジャンルごとに分けて展示しています。例えば、名物を紹介している作品、あとは各地の名所を紹介している作品、またはやじ北ならではの面白話を見られる作品など、ジャンル別に分けて展示していますので、楽しんでいただきたいと思います。
本当にちょっとですね、追ってみるととても、ね、面白く分かりやすくなっていますので、ちょっとね詳しくないんだよねっていう方でも、やっぱりそういったふうに工夫をして展示をされてありますからね、私でも本当十分楽しめるような内容になっていました。そしてやっぱりわからないこととかがあれば、学芸員の方とかがいらっしゃればちょっと聞くことも OK ですか。
あ、はい、ぜひ質問等はいつでも受け付けておりますので、ぜひ学芸員にお声掛けください。
ございます。本当に今月はですね、とっても分かりやすく、そして浮世絵の楽しさ、そしてこういったキャラクターがいるという楽しさ、すべてをですね、こう網羅したようなとっても素敵な企画展になっています。さあ、改めて足場さんからですね、おしまいに皆さんへのメッセージとともにですね、いつまでやっているのか、そしてどういった企画なのかいただけますか。
はい、今回の展示は11月4日の日曜日まで開催しています。やじ北の2人が描かれている面白おかしい旅の様子の作品を通して、江戸時代の旅、または東海道の様子を楽しんでいただけたらと思います。
さあ、入館料無料となっています。この藤沢浮世絵館、もうこういった期間限定のものが、ね、続々と登場していますけれども、今回も本当におすすめの展示内容となっていますので、足を運びいただきたいと思います。今日お話を伺いましたのは、1週目2週目そして3週目と話を伺いました足場さんにもご登場いただきました。これからも引き続き皆さんに分かりやすい解説とともに楽しい企画期待していますので、よろしくお願いいたします。今月はありがとうございました。
ありがとうございました。